宇宙一ラジオ、
今はこちらは、どこでしょうかね。中野、左に行くと中野と出てます。まっすぐ行ったら大森というところでございます。私今ですね、夜の東京をかっ飛ばしておりまして、何時ですかね、今夜10時過ぎですね。テンション上がりますよ、この時間の夜の東京は。
ちゃんと説明してくださいね、うん、
この時間の夜の東京はテンション上がるぜ。
おお
右曲がると高円寺駅っていう出てます。私も去年高円寺のねクラブルーツというライブハウスで何度もお世話になりまして、ミュージシャンうつゆじでございます。そして、
はい、会社員林です。
林さんが運転してくれてるわけです。私が決して運転してるわけではなく、
そうですね、
私はただ乗っているだけです。
そうですね、まあまあね、この間ももったいないから一本取っちゃおうよと。
まあまあまあね、まあ私のうちというのはですね、まあ、皆さんご存知かもしれないですけども、私の父がですね、電車の車掌さんをされていまして、
されてましてとか、
しておりまして、まあその沿線に住んでたわけですよね。
はいはい。
で、まあ時間も電車というのはしっかりしておりますので、うつけにはしばらくの間車がなかったんですよ。
ああ、なるほどね。
もうどこに行くにも電車。
ああ、まあそうでしょうね。
まあありがたいことに車掌さんが一人いればですね、みんな乗れちゃうみたいな。
おお。
そういうまあ。待遇的な
家族パスみたいな、
ことも、まあ、当時ありました。
あ、今もうないの？
今もだいぶね、その社会が厳しくなってきまして。
あ、なるほどね。
みんなが全部全部っていうことにはならないですけども、だからもうどこ行くにもまあね、その電車を使ってたわけなんですよ。
はいはい。
ということで何が言いたいかというとですね、うん、私車に乗るということだけで、かなりテンションが上がっちゃうわけです。
そうなんだ。
あ、そうですよ。
へ
ー。今やもう私自分で運転するような年齢にもなりましたし、まあ運転する時でも、ヒャッホーってなるわけですよ。いやいや、その喜びのテンションヒャッホーっていうのは、まあ古いとは思いますけど、でもしょうがないですよ。ヒャッホーなんですよ。
ヒャッホーなんですね。
ヒャッホーです。だから今ですね、この夜遅くに、夜の東京ですね、
そうですね、
かっ飛ばしてもらっている助手席にね、
もらってるね、
その助手席でこう移動してるのはね、
宇宙一は車ので撮るっていうのはないんじゃないですか。
これはですね、まあ、そう思われる方も多いと思うんですけど、私拙い記憶力で探ってみるとですね、一回思い出せるんですよ。あ、
そうなんだ。
これはですね、毎月2週目に中村恵美ちゃんが、
あ、はいはい、
出てくれていた頃なんですけども、私たちのライブによく来てくれていた方が、なんと結婚式をされると。
ほうほうほう。
で、ありがたいことに2人で呼んでいただきまして、2人で歌を歌わせていただいたんですけど、はいはい、そこに行くのにですね、中村恵美ちゃんがあの小さな体で大きなワゴン乗ってたんですね、当時。でそれで行きますよなんて言ってくれて、で、まあ、後ろに機材なんかも積んでたので、2人で行きましてね。
それ以来。
そうです。それがもう3年4年前ぐらいなんじゃないですか。
4年ぶり2回目とかそんな感じですか。
そうです。もうね、優勝みたいになってますけど。
そうですね。
で、まあその時はね、もう恵美ちゃんがあの小さい体で結構ブイブイブイブイ、でっかい車動かすもんでね、それも100歩だったんです
よ。あ、100歩ね。
あの時はただですね、残念なことにまだ日が落ちてなかったんですよね。
あ、じゃあ夜こうミッドナイト東京。
そうなんですよ、ミッドナイト東京ですよ。MNT ですよね、だから。
うさ、英語苦手だもんね。
MNT ですよ。ミッドナイト。
FM の番組みたいですね。
MNT。
ね。
ミッドナイト東京。 84でも、もうナンバーなんかよく分かりませんけど
何の番号
ですか。分かんない分かんないです、うん、でももう流れ上で言ってみました。
あ、言ってみた
のね。いやだから今ね、まあ、言っても私神奈川県民ですから、うん、あの東京にずっと住んでましたけど、東京タワーもだいぶ大人になってからしか行ってないですし、意外とその都会の道をね車は乗んなかったこともあって、
はいはい、
走ることってないんですよね。
あ、なるほどね。僕はね大体車なんですよ、休みの日は。
あ、そうですか。
うん、やっぱ車持ってて、うん、土日電車っていうのは、うん、なんとなく損した気分になるんでね、何のために持ってんだっていう。
あ、そうか、だって平日お仕事してるわけですから車乗らないですもんね、うん、
まあめった乗らないですね。
じゃあ平日を私に貸してくれてもいいです
ね、うん、ダメですね、
うん、まあそれはそうでしょうね勢いで運って言うかなと
言わないですね、それはね。
それはそうですよね、うん、でもそう考えたら週5日寝てるんですよ、車が。
まあそうですね、大体ね。
それ平日貸してもらってもいいんじゃないですか。
誰にですか。
私に、
うん、貸しません。
そうですよ、ね。まあ2回目もダメでした、ね。時間が空いてもう1回3回目じゃね、うん、したいと思いますけど、うん。まあそうですよね。だから、ね、駐車場代ばっかりかかりますよね。
だからね、駐車場代って不思議ですよね。車って、うん、あの乗るために買うもんじゃないですか、みんなね。
それはそうですよ。
ね、
何のために買うん
ですか。それは当たり前だと思うでしょ。
それはそうです。
だけど車を止めとくためにお金かかってるんですよ。駐車場って。
そうですよ。
それはなんかだから不思議な感じですよね。
だから一番効率いいのは車に住むのがいいんですよね。
うん、
だからもうその日その日自分の好きなとこ行って、うん、そこで寝泊まりすると、うん、私ありますよ。
何を？
ありますよって、そんな、うん、あの車で寝泊まりしたことはないですけど、何日も、あの免許取り立ての頃なんですけど、まあ長い距離運転すれば上手くなるんじゃないかと。当時私が乗っていた車というのはですね、うん、あのマニュアル車だったんですね。でそのハンクラッチなんていうこともまだね、教習所出て、 その車の癖みたいのもあるじゃないですか。でうちにある車はあのトヨタのスプリンターと言いますかもしれない、はい、
車ですね、
車だったんですよ、まあ、中古でしたけどで、うん、そちらの車でですね、じゃあどっか遠くへ行こうと、
うん、
当時専門学校でボーカルコースで一緒だった三宅くんという、
あ、三宅くん、
ね、三宅くん、はい、ちょいちょい出てきますけどね、はい、三宅くんがじゃあ当時ね、うん、日光江戸村っていうのが、まあ、今もありますけど、でそこでニャンマゲというキャラクターがいまして、
はい、
ニャンマゲに飛びつこうっていうキャンペーンをやってたんですよ。で三宅くんがどうしてもね、顔に似合わずニャンマゲに飛びつきたいと、いうので
顔に似合わずって言われても顔知らないんで ね、
う
ん、
まあまあまあ端正だから、あのケミストリーの、うん、道珍くんに顔が似てるんですよ。それでまあ皆さん分かってます、
ね、あ、僕だけ
分かってます、はいはい。でじゃあ日光行こうということでお昼に出発したんですけど、着いたら夜8時だったんですよ。えらい時間かかっちゃってね、
うんうん、
でまあ当然日光江戸村はもう閉まってました。
まあそうでしょうね。
でジャンマゲなんかもう着替えて帰ってますから、
まあそうでしょうね、
だからもうしょうがない。しかも泊まりで行くつもりは当然なかったもんで、
あ、
泊まるとこもない、
うん、
で日光の駅のそばの道路に車止めまして、
うん、
そこで2人でまあ夜を明かしたと。
へえ、愛は生まれたんですか。
生まれなかった
んです、ね、ああ残念だ。
生まれてもまあ言えない
ですね。ああ三宅君と、
三宅君と、うん、でもねその時あの日光ってまあね、あの夜それこそ遅くなったら、
うん、真っ暗でしょうね。
全然何も電気がないんですよ、うん、でその中で、まあ、寝てたんですけど、
うん、
多分ね時間2時頃だったと思うんですよ、
うん、
三宅君がいきなりですね、
うん、
スカスカンつって俺のことをすごい勢いで起こすんですよ。なんだと思ってちょっとやっぱり寝てる時起こされるとこんな薄さでもイラッとするんですよ、ね、何なんだと。これで大変なことじゃなかったら俺はもう怒っちゃうぞと、うん、場合によってはグーで殴っちゃうぐらい
グーで
グーで
ね、
それが弱そうですけど、ね、グーで殴っちゃうぞと思ったんですけど、
うん、
三宅君が起こして見てって指さした上に満天の星空が、
あら、
もうあれさ経験ありますか、怖いぐらいの星の数。
ほう、いやないですね、
なかなかないですよね。
僕ね写真を撮るんですけど、
撮りますね、
うん、夜景とか、夜景とか撮ってると、
はい、
自分の肉眼で見えない星って見えるんですよ。
え、
そうなんですよ。
え、
こんなに出てんのっていうぐらい出るんですね。
やだ、いい話持ってますね。
まあ足りないじゃないです
か。ちょっとこうこの時間にこのね東京、夜の東京、ミッドナイト東京、MNTにいる状態で、そんなちょっとロマンチックなことを言ったらですよ、女の子なんか、え、それちょっと見てみたいななんて言って、
あ、 あ、そういう方は、こちらのメールアドレスまでお願いします、ね。
いや募集しないですよ。
募集しない。
そんなんで来る人には気をつけた方がいいですよ。
そうですよね。
怖いですからね。いや、そんなんでっていうこともある。いいんですけどね。今はね、あの環七通りというのを通ってますけど、ね、ちょっと話飛びますけど、今ちょうど駅新台田という駅の前の、
そうですね。
そうですね。今あれ、ちょっと待ってくださいよ。私新台田の駅でちょっとお話があってですね。その話をしようと思ったんですけど、うん、あれ、いや違うんですよ。私小学校の時に、うん、新台田のスイミングスクールに
通ってた。うち少年が。
あ、そうなんですよ。で来てたんですけど、うん、新台田の駅前のあの目の前に今ありますね、信号を渡ったところのすぐ横にね、スイミングスクールあって、うん、今その建物を見ながら思い出話をしようと思ったんですけど、うん、今車スタートしました、うん、ここがその信号です。
新台田の駅見えました。
ありました、右側に。あ、よかった、もう過ぎました。
あ、過ぎたんです過ぎたの。
逆か、俺もうなくなっちゃってるのかと思って今。
まあでもそんなこと言ったって20何年前の話でしょ。
25年前ぐらいですかね。
そうでしょ、四半世紀だよ。
あ、でもあった、そこでですね、スイミングが終わったらですね、うん、私がいつも飲んでいたものがありました、うん、さてミッドナイト東京クイズ
はい、はい、
MNTQ
付き合いましょう
ごめんなさいね、変なテンションさて、はい、うちさんがスイミングスクール終わった後に必ず飲んでいたものとは一体何でしょう。
フルーツ牛乳でしょ。
いや三択ですからフルーツ牛乳でしょっていきなり言わない
と困るね。
今聞いてる人もすっごくダメです。待っちゃう1番、
はい、
牛乳、
うん、
2番、
うん、
コーヒー牛乳、
うん、
3番、いちご牛乳、
うん、
4番、フルーツジュース
4番かな、わかんないな。4番じゃない。
正解いきましょうか、
うん、
正解曲の後にいきましょうか。
あ、そうですね、
こういうので曲を使うってどうかなと思いますけどで正解言いましょうか。
ええ、どうぞ。
正解は、うん、いちご牛乳でございました。
惜しい、惜しかった。
これ大丈夫ですかね。
え、多分使えないと思います。
そうですよね。いやいや、でも
曲紹介とかちょっとやらせてください。
え、なんで林さん曲紹介したいんですか。
1回ぐらいやってみたいな。
あ、やりたいですか、
うん。
いや全然いいですよ。
何にします。ちなみに僕の好きなので。
あ、いいですよ。林さんが私の数ある曲の中から、
そうですね、
好きな曲があるのでしたら、私今知らないですけど
いや、これね本当に何の打ち合わせもなしにやってますからね。
はい、
それでは
いいですか。
やっていいですか。
あ、もちろんです。
それでは聴いていただきましょう。宇津雄一でマジック。
いい声 ですね、うん、今あの環七通りというのをずっとね、さっき新代田を過ぎて走ってまして、ね、今ここにカーナビゲーションがあるんですけど、若林駅っていうところを今通るんですけどね。
そうですね、あと 300m ぐらい
ですね。そうですよね、もう今右側にあのロイヤルホストというね、
あ、はいはい、
ファミリーレストランも見えてますけど、はいはい、私ねこの辺りは中学の同級生が住んでいたので、
うん、そうなんだ、
まあそこのロイヤルホストなんかね思い出いっぱいありますよ。
何あの何別れ話したのかする
あ
ありそうだな。
いやいや私はもうだってね、うん、女性と付き合ったり別れたりなんかで一切ないです
。なんでそんな嘘つくの。そんな嘘つくとこじゃないでしょ。だってい
や何ですか。
え、
アイドルですから。
誰が誰がアイドル。
え、
私。
いやいやいや、あやさは何のアイドルか知りませんけども、あ、いいんですか、私そういう恋愛話とかしちゃって。
どういうことですか。
なんかこうずっと恋焦がれていて、うっさいに彼女だってやみたいな。
まあいないから大丈夫ですよ、それね。
あ、いないですか。
うん、
あ、そんなもんですかね。
うん、
今の今まで勘違いしてましたけど。
まあまあそういうことはよくある。ほら子供の頃から信じてた嘘ってた嘘とかあるじゃないですか。
あります。俺ね言っていいですか。
どうぞ。
本当に信じてたものがあって、ちょっとあまり綺麗なお話じゃないんですけど。
まあうっさのラジオですからね。
いやいやいや、なんか宇宙一ラジオが汚いみたいな話になっちゃいましたけど、いや、はい、あのですね、私がまあ小さい頃に、よく、まあ、あのその父の勤めている会社の社宅に住んでおりましたので、はいはいはい、まあ、他にもそこの会社に勤めている方がたくさん住んでらっしゃったんですね。で、あの、ありがたいことにうつけにはそういう方たちが夜結構遊びに来られてたんですよ。で、うつ少年なんか小学校の時お風呂入ってね、あの、すっぱだかで出てきては、まあ、みんなで喋ってるところにこう座ったりなんかしてね、特に夏なんかもその裸のまま座ってたんですけど、そしたらですね、一人のその会社の方の奥様が、
はい、
ゆういちくんと、私ゆういちって言うんですけど、ゆういちくん、裸んぼで座って絨毯の上に座ると、絨毯の中にいる虫が、お尻の穴からいっぱい入ってくるよ、って言われたんですよ。うわ怖いと思ってパンツを
回す。あの、すいません、あの、裸っていうのは本当に裸
です。あ、本当に裸です。
あの、下着も何もなし
の裸。あ、そうです、すっぽんぽんです。
あの、何をやってたん
ですか。いやいや、小学校低学年ぐらいのうつ少年ですよ。
うん、まあでもパンツぐらいはね、
まあまあ自由奔放だったんでしょうね。
それご両親も何もおっしゃらず。
いやいや、おっしゃりませんよ。
おっしゃりませんず。
ええー、
じゃあこと聞いとこう、お父さんに。
おっしゃりませんでしたよ。ほんでそこに今座ると入ってくるよっていうこと言われて、まあ子供の時にすごい怖かったんですよ。
ああ、でもあれですよね、子供の頃にそういうこう、もう大人になったらないってことない話なんだけど、子供の頃にこう大人に言われる嘘って怖いですよね。
はいはい、いや怖いですよ。
あの、ほら、スイカの種を飲み込むと中から入ってくるよとか絶対ありえないんです、そんなこと。
いや、未だにちょっと信じられない
ですね。あ、そうなんだ。
いやいやいや、できることなら飲まない方がいいですよ。
あ、まあまあね、体によくはないでしょうけど、
まあ、よくはないですよ。
そういうのあるじゃないですか、いっぱい。
あります、あります。
ね、あの、ほら、まあ、親の立場になってるのは、僕は別に子供とかいないですけど。
あ、いないですか。
いないです。
あの、宮根さんみたいに。
あ、いや、まあ、多分いないと思います。
いないですか。
よく、全部調べたわけじゃないですけど、多分いないと思います。
ね、知らぬ間に4歳とかあるかもしれないですね。
あ、まあね。
まあ、その方、もしいたらメールください。
私が。聞いてないと思う。聞いてないと思うですね。
私が、林さんの娘ですと。
あ、娘なんだ。男じゃなくて。
娘ですと。もう12になってますけど。
12だと、引き算すると20。あ、あり
ありえますね。ありえますね。全然、は
い、なんでこんなこと計算したきゃいけない。
いやいやいや、いいんです、それはいいんですけど、はい、それで
とかやっぱ怖いですよね。
怖いですよ。
あれ、あの、僕の友達がね、なんかブログかなんかに書いてたんだけど、
はい、
あの、子供の頃にお父さん、その女の子なんだけど、
はいはいはい、
お父さんに、はい、お父さんはなんで指輪をしてるんですかって言われた。
下の左手薬指、
そうそう、結婚してる指輪、
はいはい、
したらそのお父さんが、男のくせにおかしいと、指輪してるの。その僕の友達がまだ幼少の頃ね、おかしいって言った時に、これはね、結婚してる人は指輪をするんだよ、それ自体はいい話なんですよ。
いいです
ね。ところがなんですよ、
はい、
その花、そのこの指輪は生活に困った時に売るんだよっていうのを言っといて、つい最近まで信じてたらしい。
あ、まあ、だから大人ギャグで、
そうそうそう、
子供
が、
当然、まあ、ギャグとして通じてると思いきや
震え上がっちゃうんですよ。
なるほど。
信じ込んじゃうんですよね。
怖いですね、そういうのって。ある意味
そうですよね。
子供って純粋ですからね。
で、ほら、なんか、あの、子供の場合は、
はいはい、
その 子供の時に受けた感情っていうのを捨てたくないから、うんうん、それが間違ってると思うと自分の自分が間違ってると思うのが嫌だから、あ捨てきれないっていう部分があるじゃない。
なるほど。
だからこう、うん、いやいやそういうは言ってもあなたの方が言ってること間違ってるみたいな話。
なるほど。
やっぱなるわけですよね。
その初めて見たのお母さんと思うみたいなことですね。
それとはまたちょっと
違います。まあまあまあ多少違いますけど、ね、大雑把な意味でそうですよ、う
ん、まあまあだから、はい、それ以外の自分が信じたものを否定するのは、まあこれ大人になってもそうなんだけど、まあ嫌だというのがあるんで。
なるほど、
うん、そうそうそう、そういうことなんですよね。
ああ、
うん、
まあそういうのね、でもいっぱいありそうですけどね。
ありますね。
ありますあります、うんうん、いやだからそのさっきのスイカの種飲んじゃったらお腹からスイカ出てくるとか、うんね、だからあの夜口笛吹くと蛇が出るとか。
ああ言いますよね、あれね。今の子供にもそういうふうにこうなんていうんですかね、
いやどうでしょうか、私たちと同じような感じでは伝わってないんじゃないですか。
そうですね、なんかね理路整然とね出るわけないでしょとかいう子供がいっぱいいそうな気がしますけど ね。
なので21世紀版としてはやっぱり夜口笛を吹くと株価が下がるとか
面白いですね。
いやなんかそういう
円高になるとかね、
円高になるとか、なんかこうブログに幽霊のこと書くと荒らされるとか、
ね、ああそうですね、
なんかそういう現実的にうわそれは怖いなと、
そうですね、
という方がもしかしたら
イーちゃんに書かれちゃうとかね。
そうですよね、との方がなんかいいかもしれないですね。
そうですね、
今カンナナを曲がりました、右に、
今これは246です、ね、
246に来て今駒沢大学駅前というところですけど、すね、ここにはあの夜更かしの、あここに言っていいのかな、まあいいここまでにしておきました。
あそうですね、夜更かしの
誰かが住んでる、
誰かが住んでるあここはあのもうちょっと行くと、うん、横浜ベイスターズのおにゃおにゃおにゃおにゃおにゃが住んでます。
あ本当ですか、うん、すぐその右の方なんかはチャゲアスの事務所あります。あでこちらには米米のどなたかも住んでます。
あ、分かるじゃないですか、ね、
いやいや
それ分かるじゃないですか、
ね、いやいやいや、でもどなたかですから、
どなたか、ね、
大丈夫です、
米米いっぱいいますからね、
いっぱいいますいます。あいやでもねこの辺本当によくあのお世話になっている場所で、
あなるほどね、
あのチャゲアスの事務所なんて私一回目の前まで行きましたからね。
あそうなの、
何もすることはなかったんですけど、いや自分のデモテープを持ってですね、でもしかしたらそこにね、いて何かのタイミングで出てこられて、
あじゃあ待ってた、
ね実際は5分ぐらいいました
弱いない
やいやいや、それだっているかどうかも分かんないじゃないですか。
まあね、
だし、まあ、そんな長く待ってるのもちょっと怖いかなと思ってでまあまあちょっとで、ね、いなくなったんですけど、でもその辺はねだからよく歩きました、その辺歩いてて私ビビる大きさに会ったことあるんです
よ僕ね、この辺車よく走るんですよ。
はい、
まあ、さっき言ったみたいに、うん、あの休日は結構車運転してて、
はいはいはい、
まあ、野球なんか見に行くと、うん、だいたい車なんですよ。どこ行くにもどこの球場行くにも車で行くんで、
何度もね鎌ヶ谷送ったりしていただきました。 あ、そうですね、ありがとうございます。
だからこの辺はもうよく知ってる道というか、友達もちょいちょい住んでたりするんでね。
あ本当ですか、
うん、
もうこのいいところです、駒沢大学 ね
洋賀瀬田、
ね、桜新町、
うん、
サザエさんね、サザエさん、うん、この辺もね、あの米米のどなたかします
あそうなんだ、
そうなんですよね、
まあ、それじゃもう広げるのやめましょうね。
そうですか、うん、まあ、だからそういう方が多く住まれている場所だという、
うん、
ことです。
そうですね、動きやすいですね、どこにもね。
そうなんですよね、うんまあ、ああいう方たちはもちろんね、あんまり電車乗られないでしょうから。
そうでしょうね、まあ、車でビヤッと ね、
だからあの生田のスタジオだったり、
まあ、この辺だとスタジオ
生田、あとあ緑山スタジオですね、
TBS ですか。
あそうです、あと成城学園のあたりにあのレモンスタジオ
ですね。 あれ絹田スタジオもそうじゃない、
これ。あそうです、この辺ですよね、だから行きやすいんでしょうね、あっちこっち。
まあそうでしょうね、
うん、住んでみたいもんですね、この辺に。
うん、まあね、年収にもう一つゼロがつけばいける住めるかなというような。
ねえ、
まあないですけど
ね、なんか当たりませんかね、うん、
まあそうですわね。
いやだってですね、私あのちょっとしたですよ、持論がありまして。
持論、
持論です。例えばですよ、じゃんけんで、
うん、
まあ5人ぐらいにしましょうよ、
うん、
勝った人に残りのケーキ1個あげますみたいなことがあったとするじゃないですか。で私ちょっとね、自分で経験談なんですけど、
うん、
そのじゃんけんするときに気持ちによって結果が大きく変わるっていうことに気がついたんですよ
また正面にしにくい話を、
ちょっと聞いててください。
どうぞ。
で5人でじゃんけんをします、
はい、
1人だけまあいいものがもらえます、
うん、
の時にみんな負けたくないと思いません？
まあそうでしょうね。
そうですよね、うん、5分の4負けるわけですから。
そうですね。
でも、うん、自然と一度 必ず一人勝つなと思ったんですよ。
ああ、逆
に、逆に言えば、ね、うん、この中で一人は必ずそれをゲットできるんだと。だからどういう展開になっても一人はその意を持つ人がいるわけじゃないですか。
まあね、
うん、じゃあそれになればいいんだってなんとなく思った瞬間があったんですよ、うん、そしたらその時にスポーンって勝ったんですよね。
それじゃあやり続ければ勝ち続けるってこと？
そうなんですよ。
どうですか今
で、毎回そういうじゃんけんがあるために私はそう思おうとするんですけど、一、うん、回そういうことがあった手前欲が出るんですよね。
も
うこうしたら俺確か勝つんだったみたいな、でちょっとでもその雑念が入ると負けるんですよ。純粋に誰かが勝つんだというふうに思って、うん、なんか欲とかじゃなくて絶対誰かが一人勝ち残るんだなと思ってやってる時には勝てるんですよ。
そんなもんですかね。
そうなんです。
じゃあうちさんも、うん、そういうふうにこう雑念がなくなって、もう誰かが勝つんだって思えば、はい、もういきなりセンターなんですね。
そういうことなんです
で上から言う位置とか歌が出ちゃうんです、
ね、そうですそうです。これは悪いですけどねいやだからよくね音楽的なね、ミュージシャンを目指している方は、うん、その目指している人なんてもう何万人もいると。
まあそうで
し
ょうね。
その中のもう一握りがデビューできて、うん、でさらにその中の一人がもう、まあ、スターみたいになって、うん、って言うじゃないですか、うん、でも確かにたくさんの人はそれでいなくなってますけど、うん、でも必ずいるんですよそういう人が。
そうそうそう、
時代時代に、うん、でああいう風になってる人がいるわけですから、うん、まあ、だからそこに、まあ、なれないだろうなとか、うん、自分で思ったらアウトですよね。
ああそれはでもね、まあ、ある話でちゃんとした話があるんですけど。
ちょっと待ってください。今の私の、まあ、確かに感覚的な話でしたけど、
人間の脳にはパイロット機能っていうのがあるんですよね。
パイロット機能、
うん、例えば1億円のマンションに住みたいって思い続けてると、はいはい、人間ってそれ、そういうふうに思い続ける行動を取るんですよ。なれるように。
なるほど。
例えば1億円のマンションに住みたいって言った時に、うん、それを思ってなければ新聞のチラシの1億円の例えば物件を目に留まることもないと。
なるほど。
ところが1億円のマンションに住みたいっていう意識があれば、はいはい、それにも目がいくわけですよね。
そうですね。
でそういうことを積み重ねていくと、うん、うまくいくとそこにそのマンション買えちゃって、はい、住めちゃったりするっていう。
なるほど、う
ん、結構意識の問題ってのは重要なんですね。
私もね昔そういう本をいただいて読んだことあるんですよ、はい、例えばまあ私なんかライブをします、うん、そのためにはまあ練習をしますよね。
そうですね、
うん、だけどその人生というのには、うん、あんまり練習ってしないじゃないですか、
うん、
例えばですよ、うん、このあと誰かに告白をする、
はい、
でその相手の告白をするために、うん、まあ、イメージトレーニングはしますよね、うん、だけどそれって本当にボヤンとするだけで、うん、まあ、実際はもう言ってみなきゃ分かんないみたいなことになっちゃうわけですよ、うん、
なるほどね。
ところがですねそれをもうこと細かにイメージするんですよ。
ほう、
その子がこう言ったらこう、
あ
こう来たらこうとか、
質疑応答だ。
そうです。でそういうこと
想定問題集だ。
そうですよ。目いっぱいにそれを想定することによってですね、うん、結果どうあれ、うん、その相手がその答えてきた時に、うん、こっちはねその練習してますから、うん、リハーサルを、
うん、
あそう来たかと、あの、ね、冷静にいられる気持ちの準備ができるらしいんですよ。だからあの車の運転免許取るときにですね、あの車が出てくるかもしれない運転ってありますけど、
ありますね、
これは出てくるかもしれないと思ってるから出てきたときにギュッと
ブレーキを
踏める、踏めると。出てくると思ってないと出てきたときにびっくりしてしまうので、うん、一瞬遅れてしまうとで人生の何かが起こるかもしれない運転
斜め左方向です
ちょっとね途中からもう飽きてきました。
あ本当ですかこれ結構いい話なんですけどね、うん、
まあまあでもね言ってることはよくわかります、ね、
そうですよね、
うん、備えあれば。
あそういうこと
ね。
あいい言葉がありましたねあそうだそうだ。
Let's go.
るのかな。上品な笑顔に心縛られ揺らされて生まれて以来最大気合恋慈愛降り注ぐ雨僕の目
私もね運転するの結構好きなんですよ、
うん、
だから特にこういうねやっぱりもうミッドナイト神奈川になってます
そうですね、
そうそう、うん、MLK なんていうのは、うん、もうよく乗ってましたから、
あ、
特にあの車の運転慣れてない時っていうのはね、うん、このぐらいの時間いいんですよ。
そうね、車いないし人も出てこないし。
そうなんですよね、
うん、
なんかよく運転してましたね、16号とか。
ああなるほどね、まあ今最近若者車買わないんですってね。
あ、そうですか、
うん、
なんでまた。
まあ、やっぱこれ携帯電話とかにお金かかるから、
あ、
車を必要としてない。
まあ車あったらね、うん、いいですよね。
僕なんかはあれですけどね、就職した時車買うために一生懸命働いてたみたいなとこあるんですけどね。
あ、そうですか。
あんまり今そういうメンタリティーないみたいですよ。
いや、それはやっぱりあの電車の普及がすごいからじゃないですか。
まあまあ、でもそれってかといっても、うん、じゃあ僕らの時電車そんななかったかっつったら、
うんうん、
そんなわけないじゃないですか。
そうですね、
うん、なんかね、JR 今と比べて半分ぐらいしか路線ありませんってことなんてありえない
から。まあそ
り
ゃそうですけどね、
うん、
なんでしょう。でもまあ車で移動するとそのなんでしょうね、2人の仲も近づきますよね。
はい、
いやいやいや、それは全然一般論としていいんじゃないですか。
なんだけどね、
うん、え、なんすか、返事くりな空気になりました。
いやいやいやいやいや、
今日はね、あのこうやって車でブンブンと運んでいただいてる間に、
うん、
まあ、結構中一ラジオにあるまじき。
そうですね、
真面目な話も、まあ、あるまじきってことはないです
か。しかも僕が出てこの話ってこのトーンですからね。
いいんじゃないですかね。だからあの車を持ってる方もね、
うん、
持ってない方もこのミッドナイト東京からミッドナイト神奈川に、
うん、
あ、なんかガソリンスタンドありました、
ね、ありましたね、
はい、うん、あの一緒に移動しているようなね、
そうです
ね、感じでブーって音ももしかしたら入ってるかもしれませんけど、うん、聞いていただけるところね、非常に
そうですね、
まあ、ドライブ感覚があっていいんじゃないでしょうかね。
どうでしょうね、走れ歌謡曲みたいですね。
走れ歌謡曲、それすらみんな分かんない。
分かんないかな、あ、そうなの。
走れ歌謡曲って本当に走ったら怖いですけど、
ね、本当にそうですよね。
歌謡曲に足はないですからね。
これあれなんだっけ、なんかありましたね、そんなあの番組ね。
走れ歌謡曲、
走れ歌謡曲じゃなくてなんだっけ。
はい、じゃあまあそれ知ってるという方はぜひねメール。
あ、なんかこれめんどくさそうだな、ここの
うつらじ
はガソリンを入れる実況とかやってくれます。
いやいや、もう帰りますよ。
いやいや、
さあということで今ですね、林さんがガソリンを入れ終わりまして、今はですねタバコの灰皿ですねをきれいにして、帰ってきたところでございます。
お待たせいたしました。
いやいや、待ってないですよ。
待ってないの。
ということでね、今日はもう長いことお話しさせていただきましたけれども。
あ、もう終わっちゃうの？
もう終わりですよ。
え、まあまあまあ、もうちょっとあるじゃないですか。
ドライブ気分。宇宙一ラジオですよね。
そうですね。
はいはいはい。
まあ、たまにこういうのもやるのいいんじゃないですか。
そうですか。
あんまり乗り気じゃないみたい
な。いやいやいや、そんなことないですよ。私大体あの乗り気じゃないと思われがちですけど。基本的に乗り気じゃないと何もやらないですから、ね、いや本当に
もうちょっと頑張ろうよ。
いやだから取らないってことですよ、やる気がなかったら、ね、
あ、なるほどね。
そうそうそう、うん、結構その感情が、ね、表に出ないって言われがちな
んですよ。それ表現者としてどうなんですか。
そうそうそうそう、ね、いやだからそれもいいことがあって、うん、あのド緊張してるんですけど、
うん、
それが表に出てこないので、
まあ僕うつさんと付き合ってもう2年、はい、3年近くなりますかね。
そうですかね、
うん、まあ大体でも顔見りゃ分かりますよ。
あ、そうですか。 いやものすごいライブバナが緊張するんですけど、
あ
でもあんま出ないんですって。
そうなんだ、
うん、だからねそれはまあいいとこなんですけど、うん、でもね去年ぐらいからちょっとね、うん、その感情をどんどん表に出そうっていう気持ちが高ぶってまして、
うん、
多分一昨年までに比べたら私ねだいぶ感情出てると思いますよ。
へえ、そうなんだ、ね、
本当です。これでも、
うん、
だってさっきもねこれ撮り始めたこれ100歩って言ってましたからね。まあまず
打つ、言ってた言ってた、
打つ100歩は出ないですからね。
これ流行りますかね、百歩って。
いやいやいや、もうすでにさんまさんがちょっと百歩って似たやつで流行らしちゃってますけどね。
あそうね、
別に私その流行語を作りたくて、うん、ラジオやってるわけじゃないので、ね、
あそうなの。これは宇宙一ラジオは、宇都さんが、はい、趣味、
まあ趣味というかですね私、まあ、ミュージシャンでありながら、はいはいはい、あまり、まあ、ライブを定期的にね、
うん、
やらない、特にユニットやってる時なんかほとんどやらない時期がありまして、でもやっぱりね、応援してくれてる方たちにですね、うつ、ん、は元気だよというような、
あ生存確認、
生存確認の、うん、まあ、一番最初この雑誌の企画があったんですよ。
雑誌、
月刊歌謡曲というですね
そんな雑誌あったんですか。
それ名前だけ聞くと歌謡曲集めたみたいに見えますけど、月歌謡って言われたコード譜ですね、曲のコード、ギターのコードをいっぱい曲が書いてあるやつ、それが毎月、まあ、定期的に発売になってるんですけど、その雑誌の中で、まあ、オーディションがあったんですよ。でデモテープオーディションで、まあ、選ばれた方たちは CD 発売みたいなのがありまして、でそれに、まあ、昔やってたプライベートパスワードというもので曲を送りまして、それが見事にですね選んでいただきまして、一応それで選ばれた曲を全部集めて1枚 CD というのが出てるんですよね。でその曲が入ってる人たちに、その紙面上でコーナーをプレゼントと、というのと、あとそのネットラジオの権利プレゼントみたいな。でその当時はそういう、まあ、ネットラジオ専門のページがありまして、そこでみんな同時に10組ぐらいがですね、ラジオをドンと始めたんですよ。で、そうです、ね、それがもうきっかけで、でそこでこう毎週な視聴率みたいなのが出るんですけど、これ本当にありがたいことに、1年間って週で考えると54週ぐらいしかないんですけど、52週連続1位っていうですね、
うつさんのラジオ
聴取率が、というもう記録を出させていただきまして、まあすごかったんですよ、ありがたいこと。
そんなんだったの。
そんなんだったんですよ。
じゃあ宇宙一ラジオってこう伝統あるラジオじゃない。
でもその時は名前が違ったんですけど、でそれは月曜日の10時から放送して、その1時間でもう聞けなくなっちゃうんですよね。
ああなるほど、
その時間しか聞けないんです
よ。本当のラジオみたいな。
そうですそうです、ただやっぱりね、いろんな方いますから、その時間にどうしても聞けないと、で私当時ホームページをまあ持っていましたので、じゃあこれいつでも聞けるようにしたらどうなんだろうと、ということでそこのサイトをまあ卒業させていただきまして、はいはい、始めたのが今この宇宙一ラジオさんと。
宇宙一ラジオさん、
宇
宙一ラジオさんもうどれぐらいやってます。200回ぐらい。
4年目ぐらいですか。
え、
4年目ぐらいじゃないですか、
ね、200回ぐらいやってますかね。
まあまあそうですね、きっと。そうなんですよ。
そうなんだね、
だからもう本当にね、その頃聞いてくれてた方なんかはね、九州の方もいましたし、あと大阪の方もいましたし、もう本当にあちらこちらからね。でその時にはあの毎週送ってもらうコーナーみたいなのもあったんですよ。
そうなんだ。
そうなんですよ。
今例えばこれラジオ番組じゃないですか、
はい、
ラジオ番組にもかかわらず、あんまりこれは聴取者からの方からのメール読んだりするコーナーがないですよね。
ないですね。
メール来てない。
いやいや全然読めますけど、そんな読む前提でいただいてるものじゃないので。
あ感想をね。
あそうそうそうそう、
たまにはやってみたらどうです。なんか
やります。
ちょっと募集してみようかな。
ちょっとじゃあ2012年、まあまあ結構経ちましたけども、まあ、今年やってみたいこと、
そうですね、
昨年やっちゃってまずかったこと、とかそういうのもしありましたらですね。
そうですよね。
うつラジオアットマーク、yahoo.co.jp、の方に送っていただくか、まあこのねラジオ告知してる、まあ、ブログのコメントでもいいです。
そうですね。だからちょっとそれっぽくね、なんか例えばまあ僕じゃなくてもいいんですけど、片岡さんとか有香ちゃんとか、カーリーとかと
そうですね。
いやこれはどう思うみたいなね。
ああそうですね。
あのそれっぽくラジオっぽくなったら、それはそれでいいんじゃないですか。
ああこういうの来ましたよと。
そうそうそうそう。
なるほどね。
えどう思うこういうのカーリー女の人から気持ち知ったら、ったらそれっぽく聞こえるじゃないですか。
ああなるほど。まあそういうの結構やっちゃったってとこある
から、ね。あそうなんだ。
あそうそう。
あそうなんだ、ね。
本当に毎週ね皆さんのことを読んで、あとアイウェア作文みたいなやつなんですよ。
あそうなの。
で、うん、あで皆さんに募集をして、みんながいろんなあを送ってくるんですよ。でまあ、例えば朝起きてだったとしますよね。で次の週E を募集するんですけど、そうするとみんなまたそれに対して朝起きてに対して胃袋を膨れてとかあの医者が来てとかいろんなこと言うわけですよね。
あそうだ。
どんどん尾に向けて難しくなっていくというっていうので ねポイントをつけさせていただいて、たまった方には CD プレゼントとかやってたんですよ。
そうなん
です
ね。
そうなんですよ。
まあ、これはほら、まあ、当時 CD プレゼントですけど、今の宇津雄一の財力だったら、
はい、
もう優勝した人はねルック JTB で行くハワイ5日間ぐらいは出せるでしょ。
それは皆さん自由に言ってください。
え出せないの。
気持ち的にはあげたいですけど、うん、まあ、行きたいですよそれ。
あそう、
そうですそうです。
飛行機嫌いなんでしょ。でも
そうなんですよね。ルック JTB で行く熱海旅行とか遠回りですけど、なんとなく一回海外経由しての
多分ルックって海外旅行の商品名だから、
うん、そうですか、うん、そうですよね。あの地球儀書いてますもんね、ルックの1個目の王に。そうなんです。だからまあそういうのもちょっとね2012年ですから、
なんかちょっとこう変化球つけてもいいと思う。
やりますか。全然募集するなら、
う
ん、多分
例えばこうね、あのソフトな人生相談とかどうです。
いやいやディープだっていいですよ。私も
ディープほらね
数々いろんな経験してますよ。
うん、まあなんかこう本気の人とかいるじゃないですか。
いいじゃないですか。人生相談なんですから。
あのまあどうでしょうね、あのボーダーは就職試験とかそれぐらいでいいんじゃない、
う
ん、
あそうですか。
学校の試験とかね、
とてもそれ頑張ってくださいとしか言いようがない
です。やっぱそうなんだけど、ここは苦手なんでどうしたらいいですか、片岡さんとかね。
あそうですね。
だから指名してもらうっていうのもいいじゃないですか。
ああじゃあそうしましょうか。
まあうつさんとかね。
あもう
ギターの F がうまく弾けないんですけどどうしたらいいですか、うつさんとか。
もう練習してください。
いやいやいや、もうちょっと面白く言いましょう。
コツですか。
コツ。
練習しかない
です。指つるまでやりましょうとかあるじゃないですか。
いやもうね、あまあまあでもそういうのはまあね、2012年ですから。
そうそうそう。
何度も言いますけど。
ね、
うん、
ね、あのもう F を使わない歌を使えばいいんだとかね。
あそうですね。
カポタスト使えばいいんだとか。
そうですね。
いろいろアドバイスあるわけじゃないですか。
ありますよ。カポだ、カポがいいですね。
もう解決しちゃったじゃん。
カポってもう素晴らしい発明ですから。
ね、
カポがあれば何でもできる。
できるんだね。元気があれば何でもできる、ね。
いや本当ですよ。うん、カッポさえあれば本当何でも弾けますからね。
だからそれ、まあ、そういうほらアドバイスがあるわけじゃないですか。
そうですね。
あそういうね、あのソフト人生相談ぐらいに。
そうですか。
ほらね、あの主人と別れてとかで言うとね、ちょっとこう、
そうですよね、
がっかりね。僕らほら結婚してないわけだからね、二人とも。
まあそうですね。うん、だからまあその方のお家行ってもいいですよね。ここなってき
たら。僕はいいです。
あそうですか。もうどういうことなのか細かくやっぱね。メールじゃ伝わりきらない分だけ。
そんな人多分聞かないでしょ。
そうですかね。いやそういう人だからこそなんかもうね、脱力系トークでね、なんとなくこうダラダラと聞くってみたいな。
そうなのかな。
ながら聞きですよ。
ながら聞き。
ながら聞きに適したラジオですからね、これ、ね。
ながら聞きはほらみんな結構あるから、なぎら聞きぐらいにしとこうじゃん。
どういうことですか。なぎら聞きはどうしたらいいんですか。
まあまあもうちょっと勢いで行っちゃったんで。
そうですよね。罰金ですよ。まあ
だからまあそういうね、はい、人生相談じゃないけど、
うん、
ライト人生相談的なね。
なるほど、
うん、
あってもいいかなと。
そうそうそうそう
そうしましょうか。じゃあ ね、
まあ、ね、だからまあラジオ番組って、
うん、
今までも山ほどあったと思うんですけど、
はいはい、
普遍的に変わらないのがやっぱりお便りのコーナーとかだから。
まあそうですね、うん、ちょっと行きます2012年。
うん、
あれ、はい、いやじゃあですね、ちょっとうつじゃない宇宙一ラジオリスナーの方の、
うん、
ちょっと本気を見ましょうか、こっから。
そうですね。
あのー、
どうでしょうね。だからライトなんで、
はい、
まあ半分作ってもいいです。
これもうネタ的な。
うん。
あそうですか。もうじゃあ宇宙一ラジオリスナーの方に、
うん、
お願いです。
うん、
ちょっとメール、まあ別に相談じゃなくてもいいですけど。
うん、まあなんか軽いライトな感じのね。
そうですね。
軽いライトって一緒か。
うつさんに聞いてもらいたい、うん、アシスタントの人に。解決してもらいたい、ね、お話とありましたら、うん、ぜひぜひね、うつラジオアットマークヤフードット CO.JP の方に送っていただいたら、
ね、
なんか面白いなんか物でもあげましょうか。
そうですね、
その辺企画緩いですよ。
まあまあ、今これね、本気で別にあの台本あるわけで言ってるわけじゃないんで、あの本気で今思いついたことで、まあ、勢いで喋っちゃってるんで、
あってもいいですよね、全然そういうのがね、
ちょっとそういうのもいいんじゃないの。
わかりました、まああのね、宇宙一ラジオいつも聞いてくれてる方も、
そうですね、どれぐらいの方聞いてるんですかね。
まあ万でしょうね。
もう一回聞きましょうか。
間違いなく万でしょうね。
万の人がこのラジオ聞いてる、
うん、でしょうね。
でしょうねというのは分かんないけど、万はいるだろうと。
万はいるでしょう。
そうなんだ。
満を持していますけど、
まあつまんないですね。
そうなんですよ、まあ、こういうこと言っていかないとね、リズムができてこないんですよ。
あ、なるほどね。
簡単なゴロもまずさばいてですね。
まあね、ちょっとリズムつかんで。
そうです、そうです、そういうこと大事ですからね。
どうでしょうね、メール来ますかね。
おいおい、来ますよ。だって宇宙一ラジオ、ちょっとリスナーの方々、聞いてるよっていう5文字でもいいですから。聞いてるよ、はい、5文字、もう5文字送るならもうちょっと送ってほしいです
ね。メールアドレスの方が入れるの面倒
くさい。そうですね、聞いてんだ、ま
あ、ちょっとあれですね、常連とか作ってほしいですね。
何
が、あ、また来ましたこいつみたいなのね。
いや、そんないっぱいいますよ。
いやいや、だからこう、こういうラジオでこう、
あ、またこいつ来ちゃいましたみたいな。
そうそうそうそう、あ、そういうのなんかいいじゃないですか。
いますよね、もうネタ職人みたいな。
そうそう、はがき職人。僕昔はがき職人だったんですけど。
え、何のラジオですか。
オールナイトニッポンとかね。
え、誰の。
いや、それはいいじゃないですか。
いや、そこだけ聞いてたから、みんなの、
僕はね、マストユミさんのオールナイトニッポンでいろいろいろんなもんもらいましたよ。
え、
うん、東上庄司さんのもんとか結構いろいろもらいました。企画もののノベルティみたいなのいっぱいもらいましたよ。
10
個ぐらいあるんじゃないかな、
面白ネタみたいな、
うん、とか普通の話とか、まあいろんな、まあそのコーナーがあったから、
はいはい、
そこに。
え、そのノベルティまだ持ってるんですか。
あるんじゃないかな、どっか。
それプレゼントしましょうよ、みんな。
何言ってんだよ。
また菓子みたいな。
また菓子じゃないです。ダメ。
もうだ、ロゴがそれ、オールナイトニッポンって、
ね、うん、ダメじゃないですか。
宇宙一ラジオから届くオールナイトニッポンの粗品みたいな。
しかもなんで僕らあげなきゃいけない。僕のラジオじゃないじゃん。
いやいや、そうですけど、うん、もう企画者として。
いやいやいや。
そうですね、だからみんなにちょっと送ってもらいましょう。で、送ってもらうテーマとかも私ちょっと考えて。
そうですね、何がいいですかね。
ドロンとこうね、まあ、このラジオ聞いてくれた方はもちろんなんですけど、まあ、本当何でもいいです。今日はあの朝駅に行く途中で、あの可愛い子を見ました、
それちょっと話
しようかな、さんどうでしょう。いや、そんなね、あ、で逆にそれ広がらないだろうっていうやつを挑戦状的に私に叩きつけてもいいですか、
俺らに、俺らが広げると。
あ、もう全然いけますからね、
僕らね。あのほら、カマサラジオやってる時に、
はい、
もうどんなに静かな試合でも、
う
ん、無理やり広げてましたからね。
いや、そうです。言ってもプロですからね。こんな話広げられないだろうみたいな話とか ね、あの単純に謎謎とかでもいいですけども。
そうですね、
いや全然いいですよ。
ね、もう広がらないとこ見越して審判話とかしてましたからね。
そうですよね。あれとかいいですけどね、こうしりとりを、
あのね、昔とある、はい、歌手の人のFM のラジオで、あれ違ったかな、ラジオじゃなかったかな、あの小説をね、こう勝手に書いてるんですよ、みんなで、でそれを前の人を書いたのをつなげて、リレーなんて言ったかな、ショートストーリーとかして
た。ああ、さっきのアイウェオ作文の、
ね、ああ、そうそう、もっとすごいですね、そういうのやるとかね。
なるほど、ね、
できるかどうか分かんないですけどね。
なるほど、ああちょっとまあそういうのも考えましょうか。
あとどうですか、いっぱい出てきますけど、あのうつさんが曲作って詩書く人募集とか。
そうね。
逆でもいいんじゃない。
自分の詩でさえ覚えられないですからね。意外と他の人の歌詞の方が覚えちゃったりなんかして。
僕は両方、まあいいや。いやいや、
まあでもそれはね、分かりました。ちょっと2012年は
そうそうそう、
ちょっとやっぱりの方たちと、
そうそうそう、あのね、
対話をしながらの、
うん、そうそう、そういうの大事ですよ、やっぱり。あの今の状態というか、
はい、
今の宇宙一ラジオはこう聞いてる人ばっかりになっちゃって、
ね、一方通行ですからね。
そうそう、向こうの人もどうなんだよと。
なるほど、
聞いてる人も
常に問いかければいいんですよ。
そうですね、
寒いですか、
元気ですか、元気があれば何でもできるとか言えばいいんじゃないですか。
ということで、今回はね、車でブーブーとね、夜に走りながら
11時半だよ、
お届け、そう、11時半でお届けいたします。もう10時過ぎぐらいから1時間以上ですよね、ずっと乗ってましたから。
意外とどうでしょうね、最初いろいろ考えたんですけど、まあ、そこそこまとまりのある、
あ、そうです、もう最終的には企画会議になってますからね。まあでも本当にね、打ち合わせなんてものはね、あのこういうところからいいアイデアが出てきたりしますから、
ね、まあそうですね、曲紹介とか もう初めてさせてもらって、
あ、そうですよね、もうカットしてなかったら流れてます。
カットすんのかよ。
いや、まあ分かりません、もうその時の私の気分ですから。
そうなの。
そうです、もちろん。
もう1回ぐらいやらせてほしいな。
あ、そうですか、もうだってこれもう終わりですもん。
いやほら、
じゃあ終わりの挨拶だけ締めてください。
終わりの挨拶、
はい、それではお願いいたします。
2012年皆様にとって良い年でありますように。宇宙一ラジオ会社員の林でした。
いいんですかねこれで終わって。
だって締めろって言うからさ。
また来週。
さよなら。